仮想通貨情報局へようこそ。
よろしくお願いします。
今回はですね、今これを聞いているリスナーのあなたにちょっとある状況を想像してみてほしいんですよ。
はい、どんな状況でしょうか。
まあ金曜日の夜なんですけど、1週間のハードワークを終えてやっと自宅のソファーにどさっと深く腰掛けたところだとしましょうか。
ああ、いいですね。最高のリラックスタイムじゃないですか。
ですよね。で、リラックスしてスマホをなんとなく眺めていると、突然世界を揺るがすような歴史的な大事件の速報が飛び込んできたとします。
うわ、それは一気に血の気がしく瞬間ですね。自分の投資ポートフォリオが真っ先に頭をよぎるはずですよ。
そうなんです。慌てて株式市場のアプリを開くわけなんですけど、画面に表示されているのは金曜日の午後4時でピタリと止まったままの古い数字だけなんですよね。
はい、動いてないですよね。
現実世界ではとんでもないパニックが起きているのに、金融市場は完全にフリーズしてしまっている状態です。月曜日の朝にウォール街の鐘が鳴るまで、本当の被害状況も、市場がどれだけパニックに陥っているのかも誰にもわからないわけですよ。
まさに目隠しをされたまま、嵐の中を週末の間ずっと歩き続けるような状態ですよね。
怖いですよね、それ。
伝統的な金融市場はこの金曜の午後5時から日曜の午後6時まで、当部時間で約49時間もの間、公式な市場反応が存在しないブラックアウト機会に入ってしまいますからね。
いやー、この情報が光の速さで駆け巡る時代に49時間も価格がわからないって異常な空白地帯ですよね。
本当にそうですね。
SNS ではリアルタイムで議論が沸騰しているのに、経済の反応を知るためにはわざわざ月曜日の朝刊がポストに届くのを待たなければならないような、そんなもどかしさがあります。
現代のスピード感とは全く合っていません。
そこで今回掘り下げていくのは、この金融界が長年抱えてきた週末のジレンマをどうやって打ち破るのかという最前線の話です。
ついに動きがあったんですよね。
そうなんですよ。実は2026年3月18日、ハイパーリクイッドというブロックチェーンプラットフォーム上で、トレード XYG による S&P500 の公認パーペチュアル、つまり無期限デリベティブが取引を開始しました。
これは金融インフラの歴史において、非常に野心的な、いや本当に歴史的な試みと言えますね。
この暗号資産のテクノロジーを使った新市場がウォール街の常識をどう変えようとしているのか、そしてその裏にある技術的なブレイクスルーと巨大なリスクについて、今日はいろいろなデータソースをもとに解き明かしていきます。
はい、リスナーの皆さんも一緒に考えていければと思います。
あなたが最前線の投資家であれ、テクノロジーの未来を追う学習者であれ、この地殻変動は絶対に知っておくべき内容です。まずはこの49時間の空白がいかに深刻かという点から整理したいんですが、
分かりやすい例として、カイコがまとめた先月のデータを見てみましょうか。2026年2月27日から28日にかけての週末、米国とイランの間で地政学的な緊張が急激に高鳴った出来事がありましたよね。
ああ、ありましたね。あの週末はニュースから目が離せなくて、月曜の株価はどうなるんだって SNS でも持ちきりでしたよ。
ええ。でもあの時、ウォール街のゲートは完全に閉じていました。しかし、24時間365日動いているビットコインの現物取引市場はどう反応したか。
どうなったんですか？
通常の週末であれば、1日あたりの取引量って約10億ドル程度で推移しているんです。ところがその週末、まずは20億ドルへ跳ね上がりまして、そこから一気になんと80億ドルへと急増したんですよ。
80億ドルですか？ちょっと待ってください。いくらなんでも異常な跳ね上がり方ですよね、それ。
はい、異常事態です。
つまり、行き場を失った投資家たちの巨大な不安とかパニックが、その時唯一空いていた仮想通貨という窓口に一気になだれ込んだってことですか？
投資家の心理行動としてまさにそれが行われていたと考えられますね。このデータが示しているのは、現在の暗号資産市場が週末のグローバルなショックに対する初動を捉える世界で唯一の高感度センサーになりつつあるという事実なんです。
なるほど、火災報知機としては完璧に機能しているわけだ。
ただ同時に限界も浮き彫りになっているんですよ。解雇の分析でも指摘されていますが、結局のところ機関投資家が動かすような深い流動性、つまり本当に市場を安定させるような巨大な資金というのは、
月曜日にロンドンや米国の伝統市場が開くのを待たなければ入ってこないということですよね。
その通りです。火災報知機がじりじりなって火事だと叫ぶことはできるんですけど、実際に大量の水を出して火を消すような力はウォール街の連中が出社してくるまでおまけなんですよね。
なるほどな。これまでのパワーバランスはそうだったわけですね。
で、しかし今回の トレード XYZ による S&P500 パーペチュアル市場の立ち上げはアプローチが根本的に違います。
と言いますと？
だったらビットコインの価格変動から株式市場の動向を間接的に推測するんじゃなくて、米国経済のど真ん中である S&P500 の動きそのものを週末でも直接取引できるようにしてしまおうという直接的なアプローチなんです。
ここが今回の一番のパラダイムシフトですよね。でもちょっとリスナーのあなたと私の頭を整理させてほしいんですけど。
はい、何でしょう？
これって私たちが週末に仮想通貨の口座を使ってアップルとかマイクロソフトみたいな S&P500 を構成する実際の株を直接買えるようになったという話ではないんですよね。
ああ、そこはよくある誤解なんですが全く違います。現物の株式を売買するわけではないんですよ。
ですよね。
あくまで S&P500 指数の値動きに対してロング、つまり買いですね、それかショートの売りポジションを取るパーペチュアルというデリバティブ取引なんです。無期限先物とも呼ばれますね。
つまり実物を手に入れるんじゃなくて S&P500 の影の動きにかけるようなイメージですね。
ええ、影という表現は分かりやすいかもしれません。
でもここで大きな疑問が湧くんですよ。もし週末にウォール街が閉まっていて S&P500 の公式な価格が金曜日の終値でフリーズしているとしたら、この影は一体何を基準に動くんですか？
と言いますと？
何しろ本体が止まっているわけですから、何もない空間で勝手に暴走したりしないんでしょうか？
そこは非常に鋭い視点ですね。その暴走を制御するのがファンディングレート、資金調達率と呼ばれるメカニズムなんです。
ファンディングレート、どういう仕組みなんですか？
週末の間 S&P500 の公式なインデックス価格は確かに金曜の終値で止まっています。しかしこのパーペチュアル市場自体は世界中のトレーダーの注文によってリアルタイムで価格が上下するんですよ。
ということは、週末に悪いニュースが出れば月曜は下がるだろうと予測してショートが殺到して、パーペチュアルの価格だけがどんどん下がっていくわけですね。
その通りです。そしてパーペチュアルの価格と金曜日に止まったままの公式インデックス価格との間に乖離が生まれますよね。
はい、ズレができますね。
そのズレを埋めるためにファンディングレートが発生するんです。例えばショートが多すぎて価格が下がりすぎた場合、ショート側がロング側に手数料を支払う仕組みになっています。
なるほど。ペナルティというかバランスを取るためのお金が動くわけですね。
ええ、これにより月曜日の会場に向けた市場の本当の予測価格が一種の綱引きのようにして形成されていくんです。
なるほどな。自動的な価格のシーソーゲームを通じて月曜朝の価格を先回りして探り当てる予測市場として機能するわけだ。
そういうことです。
でもその基準となるデータそのものがインチキだったら元も子もないですよね。どうやって信頼性を担保しているんですか？
そこで登場するのがオラクルとデプロイヤーというブロックチェーン特有の仕組みなんですよ。
出ましたね、専門用語、オラクルとデプロイヤー。これブロックチェーンのエンジニアじゃない私たちにも分かるように解説してもらえますか？
もちろんです。スポーツの試合に例えてみましょうか。デプロイヤーというのはスタジアムを建設して試合のルールを決める主催者みたいなものです。
今回で言えば市場を立ち上げたトレード XYZ のことですね。
はい、そうです。一方オラクルというのはスタジアムの外部で起きている現実世界の出来事を見て、その公式な結果をスタジアム内のスコアボードに書き込む審判の役割を果たします。
ほうほう、審判ですか？
ブロックチェーンという閉じた世界に外部の正確な価格データを持ってくる重要な橋渡し役なんですね。今回は S&P ダウジョーンズインディシスから公式にライセンスを受けた機関投資家向けのデータを使用して、それをハイパーリクイッドの HIP3 というアーキテクチャ上で動かしています。
なるほど。主催者であるデプロイヤーと審判であるオラクルが分かれている仕組みなんですね。
そして最も重要なのは、これが全てオンチェーン、つまり公開されたブロックチェーン上で動いているという点なんです。
公開されていると何がいいんですか？
主催者がルールをこっそり変えていないかとか、審判がデタラメなスコアを書き込んでいないかを世界中の誰でも独立して検証できるんですよ。
ああ、誰でも裏側を覗き込んで不正がないか監視できるガラス張りのシステムだということですね。
はい、まさにその透明性が鍵になります。
ちなみにですね、ここでリスナーのあなたが面白そうだな、ちょっと試してみようかなと思った時のために、リサーチノートから一つ重要な事実をお伝えしておきます。
重要なポイントですね。
この市場、誰でも気軽に参加できるわけではないんですよ。対象は米国外の適格投資家に限定されています。
制限があります。
さらにもしあなたが日本にお住まいの場合、
法的な位置づけや税務上の扱いは非常にシビアになります。これは良い悪いではなく事実としてお伝えするんですが。
はい、フラットな事実として重要です。
こうしたプラットフォームは日本の金融庁の未登録業者であり、国内の投資者保護の対象外なんです。万が一トラブルがあっても誰も助けてくれません。
そうですね。自己責任の世界になります。
それに利益が出た場合は雑所得として扱われて、最大で 55% の税金がかかる可能性があります。
テクノロジーの革新性を理解することと、実際の規制リスクや税務リスクを引き受けることは全く別の次元の話ですからね。この境界線は明確にしておくべきです。
おっしゃる通りです。さて、技術の仕組みとリスクは分かりました。でも、ここでちょっと意地悪な質問をさせてください。
はい、何でしょうか。
伝統的なウォール街だって、ただ指をくわえて見ているわけではないですよね。ナスダックは週5日で23時間取引に向けて動いていますし。
ええ、動いていますね。生産機関の DTCC も、2026年6月28日には24時間体制の取引処理を導入する予定ですよね。
はい、その予定です。巨大な資本と歴史を持つウォール街が本気を出して連続稼働を始めるなら、わざわざ仮想通貨のインフラなんて必要なくなるんじゃないですか？
それは全くその通りで、伝統的金融も同じゴールに向かって猛追しています。しかし、暗号資産側が持っている強烈なカウンターパンチがあるんですよ。
カウンターパンチ？何ですかそれは？
それが先ほども触れた圧倒的な透明性です。
透明性ですか？ウォール街のシステムは透明じゃないんですか？
ニューヨーク証券取引所 NYSA が発表した興味深い調査データがあるんです。2025年の年初来で、米国株式の夜間取引、いわゆるオーバーナイトセッションですね。
はい、夜間の取引ですね。
それが取引量全体のわずか約 0.11% にとどまっているんですよ。
え、0.11%？ 1日中動かせるシステムがあるのに、ほとんど誰も使っていないじゃないですか。
なぜ使われないのか。それは中身がダークプールに近いからなんです。一部の前日取引は主要なデータフィードに表示されませんし。
見えないところで取引されているってことですか？
ええ。日曜夕方のマッチングなどに至っては、証券情報プロセッサーを通じて一般に公開されていない不透明な部分があると NYSE 自身が認めているんです。
うわ、つまり伝統市場の時間外取引は一部の特権的なプレイヤーだけが見ることのできる密室で行われているということですか？
そういう側面が強いですね。
なるほど。一部の機関投資家だけが有利な条件で取引していて、私たち一般の人間にはどんな価格で約定しているのか見えないわけだ。
それに対して、ハイパーリキッドの HIP3 のようなブロックチェーンベースの市場はどうでしょうか？
全部公開されているんでしたっけ？
ええ。取引の記録からオーダーブック、オラクルのデータ更新履歴まで、最初から最後まで完全にパブリックです。誰がいついくらで取引したかが数学的に証明可能であり、誰にでも検証できるんです。
全く逆のアプローチですね。
ニューヨーク連邦準備銀行の研究でも、米国市場が閉まっている欧州時間帯に米国株のリターンが優位にプラスになる傾向があることが示されています。つまり取引所が閉まっていても価格発見、適正な価格を探る作業は水面下で進んでいるんですよ。
だったらその価格発見のプロセスは一部の特権階級の密室ではなくて、誰にでも見える透明なデジタル掲示板で行われるべきだというのが暗号資産側のアプローチなんですね。
その通りです。
理念としては素晴らしいです。で、実際のところ、その S&P500 パーペチュアルの規模は今どれくらいなんですか？
ここが現実的なチェックポイントですね。トレード XYG 自体は実績がありまして、2025年10月以降で累計1000億ドル超を処理しています。HIP3 全体のマクロマーケット未決済手高間も約14億3000万ドルあります。
結構な規模ですね。
ただ、今回の S&P500 契約に限って言えば、3月18日の開始直後の現時点で、未決済手高間は約340万ドルです。
え？ 340 万ドル？ちょっと待ってください。1日に何兆ドルも動く米国の株式市場の話をしているんですよね。
ええ、そうです。
340万ドルなんて、ウォール街の中堅ヘッジファンドが1年間に使うコーヒー代くらいの額じゃないですか。全然お話にならないのでは？
おっしゃる通り、海の中の一滴にも満たない極小の数字です。だからこそ、これが単なる実験で終わるのか、それとも未来のインフラになるのかを測るための信頼性の域値モデルというものが存在します。
なるほど、ロードマップがあるんですね。どうやってこのコーヒー代レベルからウォール街を脅かす存在になるんですか？
4つの段階があるんです。まず第1段階、 2500万ドル未満、現在の約340万ドルはここですね。
はい、まだ最初のステップですね。
これはまだ象徴的な段階に過ぎず、ここから出る価格シグナルは真に受けるプロはいません。次に第2段階、2500万ドルから1億ドル。
そこまで行くとどうなるんですか？
ここまで来ると日曜日の夕方に CME シカゴマーカンタイル取引所の先物市場が再開した時の価格と、このブロックチェーン上の価格を比較分析する価値が出てきます。
ああ、仮想通貨連中の予測意外と当たってるなとウォール街が注目し始めるレベルですね。
ええ、そして第3段階、1億ドル超。ここはマクロ動向の最初の動きを示す本格的な先行指標として機能し始めます。
なるほど、1億ドルが一つの壁ですね。
そして最終の第4段階、2億5000万ドルを超え、かつ週末の巨大なショック時でも売り値と買い値の差、スプレッドがタイトに保たれている状態です。
それを達成したら、
ここまで到達して初めて米国リスクの最初の信頼できる値付けをめぐる伝統市場との本格的な競争圏に入ったといえます。
2億5000万ドルの壁ですね。つまり強気シナリオとしては、ここから数億ドル規模に成長して、週末の価格発見の主導権が暗号資産が先で伝統市場が後というふうに完全にひっくり返る未来ですね。
はい、それが強気シナリオです。
でもそう簡単にはいかない弱気シナリオもあるわけですよね。
もちろん大いにあります。流動性が浅いまま成長せず、ファンディングレートも乱高下する。そうなると大口のトレーダーは結局こんな不安定な場所は使えないと、伝統的な夜間取引にとどまるでしょうね。
結局誰も使わなくなるわけだ。
はい、この市場は一部のクリプト民が遊ぶ単なるセンチメント計測ツールで終わるというのが弱気シナリオです。
そうなると一番怖いのは何ですか？リサーチ資料の中でも特に強調されていた最大のリスクについて掘り下げたいんですが、
はい、
仮に今今週末また何か世界を揺るがすようなショックが起きて、この市場に巨大な売り圧力がかかったとします。耐えられるんでしょうか？
それが最大のアキレス腱、ストレス時の信頼性です。伝統的な株式市場には価格が急落した時にパニックを止めるためのサーキットブレーカーという強制停止の仕組みがありますよね。
ええ、クールダウンのための安全装置ですね。
また取引所同士が協調してシステムを保護するセーフティーネットもあります。しかしこのHIP3のパーペチュアル市場には、そうしたトップダウンの安全装置は根本的に存在しないんです。
え、全くないんですか？
ないんです。もし薄い流動性の中で巨大な売り注文が出れば、レバレッジをかけているトレーダーのポジションが次々と強制決済、つまりロスカットされる死の連鎖が起きる可能性があります。
止める人が誰もいないから、底なし沼のように価格が崩壊していくと。
ええ。さらに最悪なのは、先ほど説明したオラクルが週末の異常なボラティリティの中で正確な価格データを引っ張ってこれなくなった場合です。
審判が機能しなくなるってことですか？
そうです。スコアボードの数字がバグってしまえば、システム全体が破綻します。地道に積み上げた透明で信頼できる市場という評価が、たった一度の週末のクラッシュで瞬時にゼロになる危険性を常にはらんでるんですよ。
なるほどな。未決済立て玉340万ドルという現状は、その巨大なストレステストに耐えられるかどうかを試す、まさに壮大な実験の真っ只中にあると言えますね。
ええ、最初の分岐点である2500万ドルの壁を超えられるかどうかが当面の試金石になりそうです。今後のデータ推移から目が離せませんね。
そうですね。そろそろ時間ですので、リスナーのあなたに向けて今回の深掘りを総括したいと思います。
はい。
現段階ではこの週末の S&P500 パーピチュアルは数百万ドル規模のまだ小さな、そして危うい実験に過ぎません。
ええ、その通りです。
でも金曜の夕方から日曜の夕方までの49時間、誰も触れることができなかったあの暗闇のブラックボックスに対して、最初の信頼できる週末価格を誰が刻むかという競争が明確に始まった、この問い自体が成立したことこそが金融市場の歴史において非常に大きな転換点なんですよね。
そうですね。最後に今日のリサーチの枠を一歩超えて、少し発展的な思考実験をリスナーの皆さんに投げかけてみたいと思うんですが。
おお、いいですね。どんな思考実験ですか？
もしこのブロックチェーン上の S&P500 パーペチュアルがこの先数億ドルの規模に成長して、週末のあらゆるショックに対して極めて正確で、かつ誰もが検証できる透明な価格シグナルを出し続けるようになったらどうなるでしょうか？
システムが完璧に機能して、世界で一番早く正確にパニックの度合いを数値化できるようになった未来ですね。
ええ。そうなった時、伝統的な金融市場の規制当局は月曜日の朝に市場を開く際、あるいは開場直後にサーキットブレーカーを発動して取引を停止させるかどうかを判断する公式な基準としてですね、
はい、
ウォール街の内部データではなく、このブロックチェーン上のデータを参照せざるを得なくなる日が来るのではないでしょうか。
わあ、それはちょっと鳥肌が立ちますね。ウォール街を守るためのルールの根拠が、仮想通貨のオープンなインフラから提供されるようになるかもしれないと。
十分あり得る未来だと思いますよ。
オープニングで週末に内事件が起きても月曜の朝刊を待つしかないもどかしさについて話しましたよね。
ええ、話しましたね。
もしかしたら私たちは今、その遅くて不透明な月曜の朝刊が廃刊になって、世界中の誰もがリアルタイムで共有できる透明なデジタル掲示板へと切り替わる、まさにその歴史的な過渡期を目撃しているのかもしれません。
次の時代の幕開けかもしれませんね。
ええ。次に週末の世界的なニュースが飛び込んできたとき、あなたが最初に見るべき数字は、もはや金曜日に止まったウォール街の時計ではないのかもしれません。
本当にそうですね。
詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。